本日は株式会社 GS 岩佐コーポレーション2021年3月期第一四半期決算説明会にご参加いただきまして誠にありがとうございます。今回は電話会議とズームを併用して開催させていただきます。また本日の内容につきましては質疑応答を含めて録音させていただき後日ホームページに掲載させていただく予定になっておりますのであらかじめご了承をお願いいたします。代表取締役専務中川から説明させていただいた後質疑応答を行います。それでは中川専務よろしくお願いいたします。
はい、GS 岩佐の中川でございます。恐縮でございますが聞き取りにくい関係もあろうかと思いますのでマスクを外させていただきます。本日はお忙しい中弊社第一四半期決算に関するテレコンおよびズーム会議にお付き合いいただきまして誠にありがとうございます。まずは決算状況をご説明申し上げましてその後に今回の事業買収につきまして触れさせていただきたいと思っております。それではまず最初4ページでございます。概要につきましてここにルール記載させていただいておりますがこちらにつきましては省略させていただきたいと思います。ちょっと失礼します。4ページは省略させていただきまして、続きまして、5ページでございます。こちらに、当該期の売上高利益が前年と比べて、比較表として出ております。まず売上高は764億営業利益のれんと焼却前営業利益はそれぞれ10億16億そして少し下になりますがいわゆる四半期純利益につきましてはわずかながらの赤字という状況でございます。前年と比べますと売上高は137億の減収でございました。後で触れさせていただきますがその他セグメントを除きまして全事業セグメントで減収でございました。この減収に伴いまして営業利益そして経常利益もそうですがいわゆる四半期利益につきましてもいずれにつきましても10億から15億の減益ということになっております。それでは続きまして6ページの方に入らせていただきます。売上高営業利益の増減要因がこちらに記載されております。ウォーターフォールチャートご覧の通りでございますが一言二言申し上げるとするならば数量減の影響がやはり今回は非常に大きく主原料安ですとか経費減これらでは賄いきれなかったということになろうかと思っております。続きまして7ページにお入りいただきたいと思います。7ページにつきましてはセグメント別の業績でございます。ご覧の通りでございます。とりわけ営業利益につきましては増減見ていただきましたら分かります通り、自動車電池の国内事業セグメントの営業利益のみプラ、増益ということでございました。それをセグメントごとに、一定詳細に、分析したものが10ページ8ページからそれぞれ記載しております。まず一番最初には自動車電池事業の国内でございます。こちら棒グラフを見ていただきましたら分かります通り売上高は159億営業利益は9億ということで減収増益でございました。商況について触れさせていただきます。まず自動車用の新車向けでございますが販売数量は減少いたしました。とりわけ自動車4輪につきましては前年と比べますと4割強から5割弱の減ということになっております。またオートバイ用につきましても同様に3割近い数量減ということになりました。 一方、補修につきましては、逆に、販売数量が増加ということになっております。自動車4輪で見ますと、15% 近い増加ということになりました。ただし、オートバイ用につきましては、オートバイ用の新車と同様、3割近い減ということになっておろうかと思っております。増益の要因につきましては、右下に記載の通りでございます。数量減による影響はありましたけれども、鉛の資源量の鉛の下落によりまして、増益を確保できたということでございます。続きまして、9ページでございます。自動車電池の海外でございます。売上高は368億、営業利益は22億ということで、こちらは減収減益でございました。商業に関して触れさせていただきますと、インドネシア、タイを中心としました私どものプレゼンスの高い東南アジアにおきましては、自動車用、オートバイ用ともに新車、特に新車向け減少ということになっております。自動車用につきましては 10% 強減少いたしましたし、オートバイ用も 15% 強の減ということになっております。中国につきましては、ようやくロックダウンも終わったということもあろうかと思いますが、新車向けの販売数量が回復ということになっております。第一クォーター全体、3ヶ月全体を通してみますと、数量的には 5%、 これは新車補修も合わせてございますが、 5% 近い減ということまで縮小されてきております。なお、オーストラリアにつきましては堅調という状況でございました。減益要因でございますが、いずれにしましても数量減の影響がとても大きかったということにつきようかと思っております。10ページでございます。産業電池電源関係でございます。売上高は147億、営業利益は 損失でございました。3億ということでマイナスでございます。前年と比べますと減収減、微減益ということになろうかと思っております。商業につきましては、まず国内の産業電池電源関係、こちらは通信事業者様向けの電源装置、こちらが前年非常に活況を呈しておりましたが、需要一巡ということになって減少しております。それに加えまして、フォークリフト用につきましては厳しかったということでございます。新車向けフォークリフト用の新車につきましては、前年と比べて微減程度にはとどまっておりますが、いかんせん補修関係が、物流が止まってたということもあろうかと思いますが、2割近い前年と比べての減ということになっております。一方、海外は特にフォークリフト用のが中心でございますが、中国、タイ、ここで2拠点を持っております。いずれも前年と比べますと厳しかった状況でございます。とりわけタイが厳しい状況でございまして、前年と比べますと4割近い数量減にとどまってしまっているという状況でございました。この産業電池電源セグメントにつきましても、減益要因、数量減の影響が大ということでございました。続きまして、11ページの方に入らせていただきます。車載用リチウムイオン電池関係でございます。売上高は47億、営業損失は赤の方です、12億ということでございました。減収減益という状況でございます。商業につきましては、リチウムエナジージャパン、こちらはプラグインハブリッド用のリチウムイオン電池の供給拠点でございますが、ありていに申し上げますと、三菱自動車様のへの供給量が前年と比べまして約9割近い減ということでございました。これに対しまして、ブルーエナジー、ハイブリッド化のリチウムイオン電池を供給しております合弁会社でございますが、ホンダ様向けの、これ2月発売の新車種と書いております。 もうお分かりといた、いただけると思いますが、こちらはフィットハイブリッドのへのリチウムイオン電池の一社供給を始めております。これに加えまして、ご承知の通り、以前従前アナウンスいたしましたトヨタ様向け、これはハリア、新型のハリアでございますが、こういった供給開始に伴いまして、前年と比べますと増収ということになっております。現役要員につきましては、いかんせんリチウムエネルギージャパンの数量減が大きくございましたので、足を引っ張られてしまっているという状況でございます。12ページのその他セグメントにつきましては、省略させていただきまして、13ページの方に入らせていただきます。バランスシートでございます。まず総資産でございます。左の下の方でございますけれども、総資産、資産合計は3828億ということで、前年の3月、今年の3月末と比べますと26億円の資産減となっております。主たる減少要因は流動資産にございます。46億減っております。とりわけ売上債権が大きく減少しております。まあ、第一四半期の売上の変化というのもありますけれども、弊社の場合は例年この時期、前3月期末の売上分の回収が進むということで、こういう傾向になっております。一方、棚卸資産につきましては80億増えておりますが、こちら主として秋以降の需要期に向けた備えということになろうかと思っております。なお、現預金15億プラスになっておりますが、これは主として海外を中心に、まあ、昨今の時節柄でございますが、手元現金を厚く置いたということでございます。一方、対策対処表の右側でございます。負債関係につきましては、流動負債から若干固定負債に資産が移動しているということが言えようかと思います。負債合計は大きく変化はしておりません。これに対しまして純資産は2027億ということで、約26億3月末と比べて減少しております。こちら右側の吹き出しにも記載しておりますが、配当並びに株主還元に向けた自己株式の買い入れ、こういったものが主としたものでございます。なお、左下に記載の通りでございますが、自己資本比率は 45.4% ということで、引き続き前期末並みを維持しておりますし、しております。一方、借入金総額は若干増やしております。692億ということで、50億近い増加になっております。この50億近い増加につきましては、続きます次のページ14ページのところで触れさせていただきます。14ページはキャッシュマネジメントと書いております。昨今の状況を踏まえて当社のポジションがどうかということでまとめさせていただきました。まず社債の格付け関係でございますが、これは JCR の格付けでございますが、従前と同じシングル A マイナスを維持させていただいております。また直近の資金対応というところでご確認いただきますと、短期資金、これは日本弊社の日本の資金枠でございますが、コミットメントライン、これは従前から設定させていただいております300億円、これを含みまして1000億円近い借入枠を持っております。ほとんど手をつけておりませんので、そのまま持っておるという状況でございます。また取引先関係の予信管理ということでは、顧客様、それから調達先の等につきまして、毎月のように情報収集しながら万全を期した体制で臨んでおります。まあ、こういったこともございまして、足元、急な資金需要にも対応可能だろうというように判断しております。 なお当社では他社様が短期資金の確保に走られた4月あたりでございましたけれども、当社と弊社といたしましてはその逆をいくような対応をいたしました。すなわちオレンジ色で記載の通りでございます。長期資金を50億メインバンク2行から緊急で調達をしております。弊社といたしましては今後成長のための長期的な資金需要が高まってくるものをあらかじめ先行して一部を調達したという格好でございます。続きまして15ページ入らせていただきます。この2ページはトピックスを入れさせていただきました。まず15ページにつきましては先ほども触れましたがトヨタ様向けのハイブリッド車用の初採用ということでハリアーに搭載をしていただいております。この結果私どもはこれまでハイブリッド車用のリチウムイオン電池の供給はホンダ様一本足でございましたが、2社いわゆる2本足になったことによりまして事業のより安定化が図れるものというように思っております。続きまして16ページのトピックスでございます。データセンターの需要について少し触れさせていただきます。右のグリーンのところの囲みにも記載の通りでございます。昨今災害の激甚化ですとかそれから AI、IoT 関係を中心とした IT サービスの拡大また昨今のテレワーク等の増加、こういったことによりましてサーバーへの負荷が大きくデータセンターの投資需要というのが膨らんでくるものだろうと思っております。こういったものにも弊社としては期待が持てると思っております。前期の第一四半期の内容は以上のとおりでございまして引き続きまして通期の業績予想につきましてご説明申し上げたいと思います。18ページをご覧ください。業績予想の前提ということでございます。こちら地域別の足元の状況でございます。少し細かくなりますが非常に重要なことだろうと思いますので少し中身を確認いただきたいと思っております。まず日本の状況でございます。新車メーカーの生産状況、これはもうご承知の通りだと思います。徐々に戻りつつあるという認識を持っております。ただし、プラグインハイブリッドカー用のリチウムイオン電池の供給は、生産回復に遅れがあるだろうと思っております。またハイブリッドにつきましては、先ほど来申し上げております通り、堅調ということでございます。続きまして中国であります。中国も新車向けにつきましては、もうすでに回復しているという状況かと思いますが自動車の補修関係それと先ほども触れましたフォークリフト用の電池関係は若干回復が遅れるというように見ております。続きまして東南アジアでございますがインドネシア、タイこちら非常に現時点では経済も厳しいというように聞いておりまして新車向けの販売これは減少しております。少し好転のところもあろうかと思いますが認識は全体的には厳しいというように思っております。しかしながら台湾ですとかベトナムにつきましては比較的影響は軽微というように思っております。なお欧州、北米、オーストラリア等につきましては、まずまずの状況になりつつあるかなというように思っております。そういった足元の状況を踏まえて、19ページ、弊社におけまする、想定ということで、記載しております。一部繰り返しになるところが多ございますので、細かくは申し上げませんが、最初の2行に記載の通りでございます。徐々に生産及び販売活動は正常化するということを想定しております。その前提で20ページでございます。通期の業績予想を立てさせていただきました。売上高は1700億、 失礼、3700億。そして営業利益は、のれんと償却前営業利益はそれぞれ140億、160億。そして、いわゆる当期純利益は60億ということでございます。なお、この、売上高と営業利益につきましては、去る5月の前期の決算発表をいたしましたときに、業績予想は未定とさせていただいたものの、ガイダンスとしてお出ししました前年の売上高の 10% 程度の減収、また営業利益の3分の1程度の減益、このイメージにほぼ近い数字になっているのではないかなというように思っております。なお、一番下のところに鉛ですとか為替の前提はを記載しております。ご確認ください。21ページに入ります。こちらは前年と比べまして今期の予想の営業利益の増減要因でございます。ウォーターフォールチャートでございますが、こちら数量減につきましては第一四半期と同様引き続き数量減による影響を勘案してのことでございます。一方、原材料価格売価の件につきましては、こちら少し出が少なく見て取れるかなという気がいたしますが、こちらは下期の特に日本国内の鉛の縦値を保守的に見ているということもございまして、あまりプラスとなってないというようなふうに捉えていただいて結構かと思います。22ページにつきましては、それを売上高、営業利益をセグメント別に分解したものでございます。いずれにしましても全セグメント現時点では通期予想としては前年と比べまして減収減益ということにならざるを得ないかなというように思っております。続きまして23ページから27ページの5ページにかけましては各事業セグメントごとのご紹介をさせていただいております。棒グラフで過去5年の通期の売上高と営業利益並びに営業利益率を記載し、そして右端の方には20年度の取り組みを記載しております。この取り組みにつきましては多少関連的抽象的かもしれません。それぞれ詳しくは今ご説明いたしませんが、それぞれご確認いただきたいというように思っております。それでは28ページまで飛ばさせていただきまして、設備投資について簡単に触れさせていただきます。年間の設備投資当該期は220億を想定しております。こちら大きな投資項目としては3点ございます。1点目は中国天津新工場、これはかねてより数年かけて建設しております。これの最終段階に入ったその投資が含まれております。2つ目としましてはブルーエナジーハイブリッドカー用のリチウムイオン電池の増産対応の投資でございます。から3点目でありますが、こちら京都本社地区、こちらのいわゆる建物がいろいろ古くなっておりますのでリノベーションに関する投資、こういったものが大きなポイントかと思っております。29ページの方で若干業績とは関係ございませんがお知らせしたい、ぜひともお知らせしたいこととしてコーポレートガバナンスに関することでございます。私どもの基本的な考え方はそこのオレンジのところの枠に囲んである記載の通りでございますが、今回グリーンで書いております次の3点を強調したいと思っております。まず1点目は指名報酬委員会の構成でございます。従前は4名体制でございましたが1名増員をいたしました。その結果3名過半数が社外取締役でございます。また委員長も社外取締役ということで より、指名報酬関係につきまして、透明性を高めたということになります。2つ目のポイントとしましては、女性取締役を選任したということでございます。今回選任した彼女は、元ソニー様に、勤務経験がございます。東ヨーロッパ東欧の責任者を歴任したというものでございます。3点目は会計監査人の異動でございます。従来、監査法人トーマツ様に、長年お世話になっておりました。経統合以前、旧日本電池が監査法人の制度ができた1968年以降、50数年間今までお世話になっておりました。まあ、しかしながら昨今の状況を踏まえまして、今回新たにあずさ監査法人にお願いするという決断をしております。いずれの3点におきましてでありますが、コーポレートガバナンスコードの考え方にのっとりまして、着実に強化を図っているところでございます。以上が決算に関する私からのご説明でございます。少しだけ総括、決算の総括に触れさせていただきます。まあ、ご多分に漏れませず、他社様と同様に、大変厳しい決算でございました。まあ東南アジア多少厳しい差が今後残るとは思いますが、先ほども申し上げました通り、欧米ですとか中国、オーストラリアと先進国を中心に最悪期は脱しつつあるというように思っております。今後、新型コロナウイルスの第2波第3波といった、波次第ではありますけれども、なんとかこの下期あたりから、この日本も含めて、当社全グループ拠点が巡航速度に戻って、本日お示し申し上げた、売上ですとか営業利益をクリアしてまいりたいというように考えております。それでは続きまして、事業買収につきまして、簡単にご説明させていただきます。31ページをお開きください。今回の買収の対象でございますが、三建電機様の社会システム事業を招待収としております。その事業の開発、製造、販売、保守、点検等々当該事業のすべてでございます。この買収の方法でございますが、三建電機様のご本体の事業を一旦吸収分割方式で子会社の三建電設さん、これはサービス会社であると聞いております。そこに集めまして、その三建電機様の全株式を私どもが買い取らせていただくというスキームでございます。買収価格はそこに記載の通りでございます。スケジュールは来年の4月ということで進めてまいりたいと思っております。続きまして32ページでございますが、主な取扱い製品ということで、グリーンの枠が弊社 GS 岩佐、ブルーの枠が三建電機様でございます。この三建さんの対象製品というのは、見ていただきましたら分かりますが、ほとんど GS 岩佐と共通部分に重なっているということが見て取れるかと思っております。まあ、そういった具体的に申し上げますと、直流電源装置ですとか、それぞれの UPS、またインバータ、パワーコンディショナーといったような部類でございます。33ページには弊社の中長期的な考え方を記載しております。こちらにつきましては、かねてよりお示ししている通りでございますので、本日は触れないでおこうと思っております。ご確認ください。34ページには今回の目的を箇条書きで3点挙げさせていただきました。1 一つはやはり競争力強化ということでございますし、2点目としましては、強みを、より強いものにするということもありますが、弱点分野の補完ということ、それと今後のこういった電源市場の新規市場、これに備えた体制強化というものでございます。35ページにはそのシナジー効果を調達、開発、製造、そして販売サービス面で簡単な図で示させていただいております。短期的中長期的にいろいろ出てこようかと思いますが、まず調達サイドでは強調したいことは、やはり共同購買等で調達力が増すということ、また2番目の開発制度、これが私どもは今回の買収の肝に当たると思っておりますが、例えば蓄電池の内製化、これは弊社は GS 湯浅は鉛蓄電池というのを内製して持っておりますが、三軒さんはそれを持っておられない、こういったところで全てが内製化した電池を供給することができる体制になっていくということ、また機種の統廃合ですとか、それから右側に書いてございます将来出てくる小型化、高密度化といった技術へのコラボ、また開発技術リソースを結集することによるシナジー、こういったものが出てこようかと思っております。加えまして販売サービス面では製品ラインナップが拡充することは間違いございませんし、また何よりも私どもがこれから進めようとしておりますものづくりからことづくりの一環とした保守サービス、こういった体制を強化する、こういったところにもシナジーが生まれてくるものと思っております。以上が決算並びに今回の買収に関する私からのご説明でございます。長くなりましたが、これで一旦私の説明は区切らせていただきます。
はい、それでは質疑応答に入ります。これより質疑の仕方についてご説明いたします。電話でのご参加の方でご質問のある方は電話機の米印の後に数字の1を押してください。質問の順番が来て司会者よりお名前を呼ばさせていただきますので、会社名お名前の後にご質問をお願いいたします。また途中で質問を取り消す場合は米印の後に数字の2を押してください。またズームでご参加いただいている方は、ご質問のある方はズームの挙手もしくはチャットにてお知らせください。それでは質疑応答を開始いたします。それでは、三菱 UFJ モルガンスタンレー証券杉本様、よろしくお願いいたします。
杉本でございます。今日はどうもありがとうございます。
ありがとうございます。
ちょっと3点ばかりお願いいたします。まず最初にですね、今回の御社 の業績のご予想の中で下期なんですけどもですね、売上高が少し減ってこう利益は多分 15% ぐらい営業利益で減るような見立てであるというふうに承知しております。先ほどもお話しいただきました通り、その鉛の縦根ですね、その国内中心に慎重に置いていただいているというのは理解したんですが、それ以外にですね、何かこう下で比べてですね、この下期と終わった期の下期を比べていただいて、少し売上が減ること以外に何かこう特別に厳しい何か悪いような要素をご予想いただいて、ご想定いただいているようであればちょっとご紹介いただけませんでしょうか。なんというかまだ少し先なので慎重に置いているということであればそういうお答えでももちろん結構でございます。では一つ目でございます。
はい、はい、そしたら一問一答で、
はい、お願いします。はい、
よろしいですかね。まずですね、今の杉本様のご質問に関してですが、杉本さんがおっしゃられた多少保守的という要素ももちろんございますが、これちょっとそもそも論をちょっとご説明しておきたいと思います。実は公表はもちろんしておりませんけれども、私ども当然のことながら今年の1月から3月にかけて例年通りの当初の年度計画というのを それぞれ策定いたしました。で、あまりにも乖離がございましたので、この5月の時にはそれ、業績予想として発表することができなかったわけですが、その時の前提条件、前提条件といいますか、当初計画、幻用に終わった当初計画におきましては、大幅な増収、まあ、程度にもよりますが、増収に対して、利益面では前年並みぐらいの計画を立てておりました。なぜかと申しますと、今期におきましては2つ大きく売上が増える要素がございました。1点目は北海道北豊富町のユーラス、いわゆる風力発電のリチウムイオン電池が本格的に供給開始すること。これは以前、IR でも申し上げたかもしれないですが、製品供給としては赤字物件である。で、これ20年のメンテナンス契約で利益を出して、まあ、回収していくというスキームなんですが、単年度に置きますと、そういった形で一時的な利益に対して足を引っ張る要因があったということがございました。からもう一つは、当初の計画からするいたしますと、まあ豊田様はそれから本田様もありましたが、ハイブリッドカー用のリチウムイオン電池、こういったものがまた大きく増えるということで、こちら、まあ、一定ブルーエナジーは利益が一定出ますけれども、まあ、こういったところで大きな売上を計画しておりました。一方、利益面はそれほどプラス面もありますが、マイナス面申し上げた通りございますので、そんなに大きなものが出ないだろうというように思っておりました。そういった状況の中で、今回、このコロナウイルスの関係での売上の減ということになりますので、見た目、杉本さんのおっしゃるように、売上高の減少の割に利益の減が大きいのは、そういった出発点の状況の違いということがあろうかと思っております。よろしいでしょうか。
わかりました。北海道の案件なんかは、まあ、ご計画通り多少の遅れがあっても、はい、売上が立っていくということですね。
はい、北海道の案件は予定通りでございます。
わかりました。2つ目お願いしたいんですが、先日本社 の主要なお取引先でもある三菱自動車様がですね、ちょっとこう構造改革というかですね、まあ、ヨーロッパにはもう新車を入れないというふうな、まあ、衝撃的な ご発表されているわけなんですが、まあ、ちょっとまだお伺いするタイミングは早いかもしれませんが、その本社あるいはリチウムエナジージャパンへの影響ですね、ちょっと懸念されるところでございます。まあ、現時点でこのニュースどのように受け止めていただいているかですね、まあ、可能な範囲で結構ですので何か一言いただけませんでしょうか。
はい、先ほど、この第一四半期の状況の時にも、触れました通り、今足元この第一四半期だけを、見ますと、三菱自動車様納めの、プラグインハイブリッド化のリチウムイオン電池は前年と比べて9割減るというような状況です。で、今第二四半期以降徐々に回復していくというお話はございますが、とはいえ当初思っていたような数字にははるかに届かないというように思っております。また三菱自動車様の構造改革計画に基づく今後の考え方についてはもう少し協議を進めさせていただかないと、今の時点ではまだ何とも言えない状況ではないかなというように思っております。また状況が分かりましたら、こういった決算説明会等を通じてお知らせ申し上げたいと思います。現時点ではそれだけにとどめさせていただきたいと思います。
かしこまりました。最後に三建電機さん の部門買収の件なんですけども、まさに先ほどご指摘いただいた通り、その、当該買収部門におけるこう電池の調達が、まあ、内政というか今の御社からの供給になっていくというのが、まあ、ここ数年というところではポイントかと思うんですけども、そうですね、まあ、我々としてもそれでどれぐらい御社の今の御社の売上高が増えるんだろうかというのが関心があるんですが、まあ、例えば先方は何割ぐらい御社から買ってらっしゃったとかですね、 何かこうちょっとヒントがいただけるとありがたいなというのが本音なんですが、何かコメントをいただけませんでしょうか。
はい、
また合わせて、すみません、また合わせて、過去御社はですね、いろいろ大きな買収というか、そもそも合併で、なんていうか作られた会社ですし、
はい、
パナソニックさんの買収とかいろいろとこう企業買収経験されてきているわけなんですが、
はい、
過去の御社のそういった知見がですね、今回の、
はい、
M&A にどう生きていくかみたいな点についても何か一言コメントあればお願いできれば幸いでございます。
はい、わかりました、ありがとうございます。まずですね、三軒様に対して私どもが電池を供給してたかどうかでございますが、三軒様の全体の鉛電池の質量の、ほんのわずか 10% いくかいかないかぐらいの供給が私どもでございました。ということは逆に言うと9割ぐらいは他社様ということになろうかと考えておりますので、これはまあいきなりかどうかは別として、こういったものは変更、いずれ変更可能だろうというように思っております。逆に申しますと、それだけの生産能力が私どもにあるのかというところが逆に今度は課題になってくるかもしれないということになろうかと思います。で、従いまして、資料にもお示ししております通り、三軒電機様の当該事業の売上高は125億程度、これが前年の、実績イメージでございますが、仮に私どもがこれを買収したと しましても、先ほど申し上げたような内部取引で相殺するという相殺しなければならない部分というのはごくごく限定的かなというように思っております。で、2つ目のですね、合併等に、それから買収等に伴う件でございますが、私ども16年前の経営統合、これは GS と湯浅が対等合併しましたが、比較的早く融合が進むんで一体化できた事例だろうと思っております。また同様に、今から約4年ほど前でございますが、パナソニック様の鉛電池買収いたしましたが、もう非常に融合進んでおりまして、いわゆるのれん償却を上回るような営業利益を彼らは上げてくれているというのが現状でございますので、そういった経験を生かして、できるだけ早く今回のディールも当社にとって非常に有益なものに変えていけるというように確信しております。以上でよろしゅうございますでしょうか。
はい、ありがとうございました。
はい、続きまして SMBC 日興証券の渡辺様、よろしくお願いいたします。
はい、渡辺です。聞こえますでしょうか。
はい、聞こえます。
お世話になっております。
ありがとうございます。
2点ございます。私もまず三軒電機さんの買収について確認させてください。
はい、
私の記憶が正しければ、この事業は三軒電機さんの傘下では確か赤字の事業だったと思います。電池の内定化で収益性が上がるという期待はできるんですが、連結交渉は収益にマイナスに影響してしまうのではないかとちょっと懸念をしているのですが、可能であればその点についてコメントいただけますでしょうか。
はい、赤字であったかどうかはちょっと私の、からはちょっとコメントを控えさせていただきたいと思っております。確かにですね、ご承知の通り弊社はこの事業セグメント全体もそうですし、特に産業電池電源のいわゆる一丁目一番地の事業でございますので、ここの営業利益率というのは 10% 前後を維持しております。これと比べますとはるかに違うという状況であることは間違いなかろうかと思っております。従いまして、当社のグループに入ってすぐに、当社と同じような営業利益率を 出せるものでは必ずしもないと思っております。やはり2年ないし3年かけて、いろいろシナジー効果を出した上で、まあ、弊社の営業利益率とまではいかなくても 7、8% ぐらいまでのところに早く持っていけるように変えていきたいというのが今のストーリーでございます。
わかりました。大変参考になります。ありがとうございます。2点目が、鉛蓄電池の自動車のところです。足元多分グローバルで中古車が出ていることもあってかなりアフターマーケット向けは活況だと思うのですが、この下期あるいは来年にかけてこれが正常化したときに半導体のリスクというのは考えなくていいのか、その辺のお考えを聞かせ願いますでしょうか。
はい、例えばですね、ちょっと海外はともかくとして日本国内で申し上げますと、先ほど申し上げました通り、この第一四半期は前年と比べて 15% も増えているという 15% 近く増えているという状況でございます。で、いろいろ市場に、GS ユアサルート、それからパナソニックブランドもありますので、そのルートで、確認を取っておりますけれども、やはり、実需としてはかなりの部分は出ているように聞いております。ただし、若干、マスクじゃ、だとかトイレットペーパーじゃないですけれども買い込みをしている、そういった末端の、販売店もあるのかもしれないですけれども、そんな状況でございます。ですから、多少先食いは、あろうかとは思っております。で、同様に海外につきましても、そういうことは言えようかと思いますが、特にアジアにつきましては、まだまだそういった補修需要というのは活況というよりは、沈んだままのような状況が多いやに見て取れております。加えて、当該地はやはり気温も暑うございますので、日本と比べますと電池の寿命も短いということもございますので、こちらはそんなに、大きな反動源というのが、出てくるとは思えないのではないかなというように現時点では私は思っております。
なるほど、ありがとうございます。以上で大丈夫です。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
続きまして野村証券山岡様、よろしくお願いいたします。
野村証券の山岡です。聞こえますでしょうか。
聞こえます。
はい、すみません。まず、私も2点ございます。1点目が業績のご計画 の, ウォーターフォールの利益の増減要因の経費等というところでして、ファーストクォーター経費抑制されてらっしゃったと、若干ですけど思いますし、今昨今こういった状況の中で言うと、どちらかというと経費等は抑制方向なのかなという気はするんですけれども、この、増えるもの、もしくはこう絞っていくもの、どういったお考えで今期運営されて行かれるのかという費用面を教えていただければと思います。
はい、今回のですね、この、業績予想ですけれども、先ほども申し上げました通り、基礎立てた計画がございましたが、それが全く実態と乖離しているということで、あるんですけれども、まだ作り直したわけではなく、いわゆる、どうなるかということをいろいろ各部門に確認を入れたというようなところでございます。すなわちどちらかというと成り行きベースに近い状況確認から弾いたものであるというようにお考えください。従いまして、まだまだ経営の意思として例えば先ほど山岡さんがおっしゃられたような、もっと経費、削減するとか、そういったことを具体的に、指示をして織り込んでいるというものはここにはまだ含まれてないと いうようにお考えください。いわゆる前年、当初の計画通りの経費計画で、進めているというのが現状でございます。ただし確かに第一四半期では、ほとんど出張もない、交際費も出てないと、こういうようなことございますので、いずれここは下期に向けて絞り込んでいくことになろうかと思っております。以上です。
あ、わかりました。あと2点目がブルーエナジーの少し長い目線の話でして、もともと中期の時はそのなんていうんでしょう、売上高がぐっと増えてくる、リチウムとして増えてくるのは中継の後ろの方というお話だったと思います。で、今回トヨタさんの件が出てきて、そのなんていうんでしょう、こうリニアにこうブルーエナジーの売り上げが増えていく想像をしておいていいのかというところか、もしくはやはりこう今回トヨタさんの件は出てきておるんですけれども、やはりこうグッと上がってくるのはもう少し後ろというふうに考えておいた方がいいのか、他の、まあ、車種等の可能性も含めてなんですけど、どういう考えをしておけばブルーエナジーのところは良いでしょうか。
はい、リニアになるかどうかはちょっと別としまして、基本的にはまだですね、中期経営計画で申し上げた、増加傾向の、あくまでも出発点に過ぎないというようにお考えください。トヨタ様向けにつきましても、今一車種目ハリアがに供給を始めさせていただきましたが、第2弾第3弾がこれから出てまいります。この車種は具体的には申し上げられないんですけれども、これによって数が圧倒的に異なってくる。で、今まだトヨタ様向けはブルーエナジーの現行工場の中に1ラインを改造して、それに当てさせていただくような形で進めておりますが、これが第二工場が完成した暁には、それがさらに供給能力として増えていくということになろうかと思いますので、そういった意味ではこの中期経営計画の最終年度、そしてその次の中期経営計画の数量にハイブリッド化用リチウムイオン電池に関してはご期待いただけるんではないかなというように思っております。以上です。
あ、よくわかりました。以上で大丈夫です。ありがとうございます。
ありがとうございます。
それでは続きまして、大和証券坂井様、よろしくお願いいたします。
大和証券坂井です。聞こえますでしょうか。
はい、聞こえます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。私から質問3点お願いします。まず1つ目ですけれども、国内の自動車電池のところで、アフター実需が出たと先ほどコメントされてましたけれども、その背景をその業界ではどう理由付けしているのか教えてください。地方とかが伸びてるんでしょうか。
はい、まずですね、この背景はですね、これしか言いようがないんですけれども、コロナウイルスの関係で、新車が非常に売れないという状況、これは、周知のことだろうと思いますけれども、ということは車を買い替えないわけですから、従来の車を乗り続けるということになります。そうすると、全部ではないですけれども、その中でやはりバッテリーだけは変えておこうというような需要が出てきているというのが一つございますから。二つ目はですね、これはあまり、よろしくないのかもしれないですが、我々の乗っている乗用車ではなく大型のトラック、バスなんかにおきましても、緊急事態宣言の中で1ヶ月、2ヶ月動かさなかった、これによって、バッテリーがダメになってしまい、動かし始めたときに、急に必要になってきた、といったようなものが多く含まれております。そういったところが増加の要因だろうと思います。そういうところでよろしいですかね。
はい、ありがとうございます。続きまして2点目なんですけれども、プレゼン資料の22ページの方でセグメント別の21年3月期のご計画を開示いただいているかと思います。で、気になってますのが車載用リチウム電池のところです。リチウムエナジージャパンと ブルーエナジージャパンに分けて、定量的もしくは定性的にどのように見立てられているか教えてください。こちらの感覚では、リチウムエナジージャパンが減収で赤字転落、これに対してブルーエナジーが、増収で、利益が増えるのか横ばいなのかよくわからないなと思っているんですが、この点についてコメントいただけますでしょうか。
はい、まずですね、足元の第一四半期の情報だけお伝えいたしたいと思います。具体的にそれぞれの売上高、営業利益につきまして個別に開示することはこれまでからご容赦いただいておりますが、リチウムエナジージャパンにつきましては前年の売上高と比べますと、8割近い、売上減となっております。前期も赤字でございましたので、当該期赤字の拡大ということになっております。一方ブルーエナジーは、前年の売上と比べると 10% 強の増収ということになっております。営業利益では前年はほとんどブレイクイーブンでありましたが、若干営業利益が出ているというのが足元の状況でございます。で、ここまでの極端なことが通期になるかというと必ずしもそうではないと思いますが、リチウムエナジージャパンはそれなりの大幅な売上減収、赤字という状況になろうかと思います。ブルーエナジーにつきましては今申し上げた通り、当初期待してたほどではないんですけれども前年と比べますと、相応の増収増益になろうかということだけ、申し上げることはできるかと思っております。以上です。
ありがとうございます。最後3点目なんですけれどもプレゼン資料の28ページの方で設備投資のご計画についてご解説いただいたかと思います。
はい、
でその中で京都本社のリノベーション投資っておっしゃいましたけれども、
はい、
これはその他の項目に入っているという認識で合っているのかと、このリノベーション投資というのは結局もちろん建物が古いのもあるかもしれませんがコロナ後の世界とかを見据えて新たなオフィスとかを考えられていくような投資なのかなとも思ったんですがいかがですか。
はい、今坂井さんおっしゃった最後のコロナ後の新オフィスというところまで発想が私ども残念ながらまだついていっておらずにですね、そういうレベルではないんですけれども京都本社地区のリノベーション関係は私どものセグメントで言いますとおっしゃる通りその他のところで計上させていただいております。でそもそも私どもの京都本社これは工場も併設しておりますけれども、土地の広さが約7万坪近くございます。で、昭和10年代に、立地した工場でございましてご承知の通り京都は空襲にも合ってないということもありまして戦前からの建物も結構ございます。で昨今の震災等の関係もありましてやはり耐震性の観点からも我々としては順次建て替えて計画的に強化しそして建て替えていくということを進めていかざるを得ないかなということでこの3年ほど前からスタートいたしました。でこちらは十数年かけて進めていこうということにしておりまして着々と一つの建物を潰しそして新しい建物を建てた上でどこかを移転させてということを順次進めているというところでございます。こういったところが中心でございます。で冒頭の話に戻りますがそういったコロナ後の対応については今後私どもとしても単なる耐震的な問題だけではなくて、そういったことについても加味した上で、リノベーションを図っていきたいというように思っております。以上です。
ありがとうございました。
はい、他に質問の方はございませんでしょうか。それでは、本日の決算発表以上で終わらせていただきます。
中川でございます。本日はどうもありがとうございました。ご清聴いただきましてありがとうございます。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。失礼いたします。
今入りまして、
すいません、ギリギリになったんですけど、
皆さん聞いておられるの、
皆さんまだ大丈夫ですかね。
入ってます、入ってます。
それでは、すいません、ズームで入ってこられております相葉様、よろしくお願いいたします。
あれ、すいません、聞こえますでしょうか。
はい、聞こえます。
すいません、なんか時間切れになっちゃいまして、すいません。
はい、
簡単にですね、まず秘書の時にですね、コロナは上期中にこう収束した前提で、まあ、3割強の減益とおっしゃってたと思うんですけども、まあ、今回はこう年度末ぐらいまでで収束するという前提で 35% 減益と。いうことですので、まあ、ちょっとやっぱり見通しがまあ良くなっているのかなという気もしないわけではないんですが、この点いかがなんでしょうか。
はい、記書申し上げたとき、本当にあの時点では、年を通して何も分からなかったというのが実情でありますので、かなり前提を置いて、見立てをさせていただきました。でその後、まだまだ必ずしも全てを見通しているわけではないですが、直近のお客様の状況等も確認をしながら、より現実に近いところで数字を弾かせていただいております。まあ、そういったところで当初の段階では少し厳しい目に利益面ではですね、厳しい目に見過ぎていたところも若干あったのかもしれないなというのが即下の印象でありますけれども。
わかりました。そうしますと中継の1年先延ばし22年度で焼却前営業利益280億円というのは、これはまあ変わらないというふうに捉えてよろしいんでしょうか。
はい、現時点では中期経営計画1年、延ばさせていただきまして、はい、最終を、22年3月期であったものを、はい、23年3月期に変えさせていただいてますが、基本的には目標数値については、それを維持させていただこうと思っております。
ありがとうございます。あと最後にちょっと細かいんですけども、
はい、
補修なんですが、国内でですね、
はい、
こう Uber Eats のバイクとかよく見るんですけども、輸入がこう3割減ということで、
はい、
これはどういうふうに捉えればよろしいんでしょうか。
まあ、Uber Eats さん、こちら自動車用電池も、まあ、そうなんですけれども、
はい、
オートバイ用につきましては、海外製の電池も結構増えておりますので、
はい、
まあ、私どもやはりそういったところからするとちょっとユーザーさん、それらのユーザーさんとはマッチしてないのかもしれないなというようには思いますね。
なるほど、はい、よくわかりました。はい、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。それでは失礼いたします。
それでは、決算説明会の方を終了させていただきます。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。